岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は大和綾子です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所流域治水課太田来良さんにお越しいただいています。太田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが自己紹介をお願いします。
はい、今年の4月から岡山河川事務所に配属になりました太田と申します。
はい、
流域治水課という部署で河川の水質調査や河川環境を整備する事業の担当をしています。本日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今年の4月からということは以前は岡山ではなかったんですかね。
はい、一応広島にあるダムの事務所で働いていました。
そうなんですね。ということは岡山に来られてからおよそ半年ぐらいですかね。
はい、
岡山いかがですか。
でもちょうどいい住みやすい街だと思っています。
住みやすい、嬉しいです。どこかなんか行かれたりしましたか。
まだ特には行ってないんですが、
はい、
美観地区の方に行ってみたいなと思っています。
倉敷の美観地区ですね。
はい、
いいですよね。ぜひ行ってみてください。はい、本日はよろしくお願いします。
お願いします。
所属されている流域治水課ではどのような業務をしているのか教えてください。
はい、流域治水課では主に吉井川、旭川、高橋川の国管理区間の今後20年から30年後の河川の整備の目標や具体的な実施内容を定める河川整備計画を作っています。それから浸水想定区域図という災害が発生した際にどの地域まで浸水する恐れがあるのかを示す地図を作っています。また河川の水質調査や河川環境を整備する事業も行っております。本日はその中でも特に私が担当している河川の水質や生物などの環境について紹介したいと思います。
はい、わかりました。環境の整備を担当されているということなのでちょっと太田さんに伺ってみたいんですが、岡山の河川って綺麗なんでしょうか。
はい、中国地方整備局では毎年7月に中国地方を流れる13水系15河川について水質の現状調査の結果を公表しています。
はい、
令和6年度は水の状態を表す環境基準値を吉井川、旭川でそれぞれ1箇所超えてしまいました。
吉井川と旭川が1箇所超えてしまったんですね。
海の潮の影響を受けるところ以外はやや綺麗な水だと言えます。
やや綺麗な水なんですね。わかりました。でもこういった水の汚れ具合ってどうやって測定しているんでしょうか。
はい、難しい言葉になるんですが生物化学的酸素要求量、略して BOD というものを測定しています。
はい、略してアルファベットで BOD ですね。
水の汚れは微生物によって分解されますが、その時に消費する酸素の量を BOD といって、 BOD の値が大きいほど水が汚れているということになります。
はい、値が大きいほど汚れているんですね。
BOD の数値の目安は 10mg 以上になると悪臭が発生するなどの障害が起こるとされ、上水道の水源としては3mg を超えると一般の浄水処理方法では処理が困難とされています。
うん、そうなんですね。
ヤマメやイワなどのお濁に弱い魚類は 2mg 以下でないと生きられなくて、サケやマス、アユなどの魚は 3mg 以下、比較的お濁に強い濃い船でも 5mg 以下が望ましいとされています。
はい、
人の手が入っていない河川はおおむね 1mg とされています。 BOD の値は下水道の整備などが大きく影響しますが、人が多く集まるところは高めの数値になります。
うん、そうなんですね。吉井川と旭川が少し環境基準値 BOD が高めなんですね。ところで川の水をきれいにするために私たちが普段からできることってありますでしょうか。
はい、普段の生活の中のちょっとした取り組みで川をきれいにすることができます。例えば調理くずや食べ残しを流さない、
はい、
汚れのひどいものは拭き取ってから洗う、食用油は紙に染み込ませて捨てる、食器を洗うときに洗剤の量をいつもより減らしてみる、洗濯のときに洗剤は決められた量を使う、といった ちょっとしたことで川が汚れるのを防ぐことができます。
これぐらいなら私たちでもできそうですね。
河川の水質は私たちの普段の生活次第ですぐに悪くもなるし、取り組みによっては悪くなるのを防ぐこともできます。普段のちょっとしたことを気にかけ、岡山の川をもっときれいな川にしていきましょう。
わかりました。私たち一人一人が普段から気をつけることが大切なんですね。さて、話は変わりますが、岡山の河川の生き物についてご紹介していただけますでしょうか。
はい。まず、河川上流部にある瀬谷淵では、サワガニ、ヤマセミ、オオサンショウウオなどがいます。
はい。
流れ込みや流れが緩やかな湾野では、ナマズ、アオサギがいます。うん、また、河川下流部にある瀬谷河原ではダイサギ、カヤネズミ、イカルチドリがいて、河口ではボラ、トビハゼ、オオヨシキリなどがいます。
はい、なんか聞いたことある生き物と聞きなじみのない生き物の名前が出てきました。河川には様々な種類の生き物がいるんですね。ところで貴重な生き物などもいるんでしょうか。
吉井川にはアユモドキという国の天然記念物に指定されている魚がいます。
はい。
ですが、絶滅危惧種でもあり、そういった生き物の生息場を保全、創出していくための検討なども行ったりしています。
はい。アユモドキ、一体どんな魚なんでしょうか。
はい。名前にアユと入っているのですが、ドジョウの仲間で、見た目がアユに似ていることからアユモドキという名前が付けられました。
ドジョウの仲間なんですね。
水深の深く、草の陰のようなところに生息しており、非常に見つけにくい魚になります。
なかなか見られない魚なんですね。でもそういった生き物のことはどうやって調べているんでしょうか。
岡山河川事務所で管理している3つの河川で調査する順番はバラバラなんですが、水辺の国勢調査として魚類、定性動物、河川環境記図は5年に1回、植物、鳥類、両生類、爬虫類、哺乳類、陸上昆虫は10年に一度調査をしています。
はい。
これらの調査結果を使って経年変化を確認したり、河川内の工事における生物への影響を極力抑えられるよう状況の把握に利用しております。
はい。川の環境の基礎的な調査をされているんですね。ちなみに一般の方もこうした生き物調査に参加できる機会などはあるんでしょうか。
はい、ございます。
はい。
例えば水辺の学校というイベントで、実際に7月27日に金剛川の方で行われました。
うん、
川に入っていって魚や水生昆虫などを採取しながら、生き物や水質について楽しく学ぶ体験ができます。小さなお子さんから大人まで参加できるようになっていて、親子で一緒に自然と触れ合える貴重な機会だと思います。こうしたイベントを通して川の大切さや環境保全の意識を高めてもらうことが目的の一つです。
はい。水辺の学校、楽しいに学校の校で水辺の学校ですが、実際に太田さんも参加されたと伺いました。はい、いかがでしたか。
子どもたちがとても楽しくですね、遊んでいて、もちろんあの生物の調査っていうのも一緒に行ってやってもらいました。
実際に川に入ってお魚を取ったりしたんですか。
はい、はい、
取れましたか。
と網を使ってですね、ちょっと、まあ、魚はどうしても取れないんですが、小さいエビやあと貝などは取れてですね。
あ、そうなんですね。
で、そこでどういうエビだったりどういう貝だったりっていうのを同定してあげて、でここはどういった、まあ、綺麗な川だったよっていうのを教えてあげるようなイベントになってます。
いいですね。すごい小さいお子さんから大人まで楽しめそうですね。ではそれ以外にも、旭川の岡山城や後楽園周辺では川町づくりをされていると伺ったんですが、どのようなことをされているんでしょうか。
国土交通省が平成21年から始めた制度で、川町づくりという制度があります。
はい。
この制度は河川空間と町空間が融合した良好な空間形成を目指すプロジェクトで、現在では全国で260以上の地域が川町づくりに登録されています。
うん、260以上もあるんですね。
そして岡山県内でも平成23年から旭川川町づくりというプロジェクトを行っています。
はい。
河川というのは河口から水源地まで実に様々な姿を見せるものですが、それにつながる町にもそれぞれ異なった地域の景観、歴史、文化および観光基盤などがあります。
はい。
そういった資源や地域の相違に育んだ 知恵を生かして、市町村や民間事業者及び地元住民と河川管理者が一体となって川町づくりに取り組んでいます。
はい、その旭川川町づくりでは具体的にどんなことが行われてきたんでしょうか。
岡山後楽園の東側の堤防においては旭川桜道という歩行空間の整備を行いました。旭川の桜並木は昭和32年に当時の地元住民の方々が中心となって植樹されたものです。しかし植樹から数十年が経ち衰弱する桜が多くなってきました。
そうなんですね。
そこで平成19年に岡山商工会議所や地元住民の方々により旭川桜道の桜を守る会が形成され、活性剤注入などの桜の延命治療が行われていました。
はい、
その後平成23年からは旭川川町づくりのプロジェクトをスタートし、桜を守るための護岸整備や堤防整備および歩行空間の整備を行っています。これらの整備では景観に配慮し、護岸の上には土をかぶせています。また岡山市さん主導で堤防の上の歩行空間を広げ、国の方では河川敷通路を景観に配慮したカラー舗装に整備するということを実施しました。
はい、その他の整備は何かありますか。
はい、岡山城周辺の旭川沿いに水辺の回遊性の向上を目的として、お城道という名前の河川の管理用通路の整備を行っています。
はい、
この計画は住民の方々から寄せられた水辺へのアクセスや歩行性が良くない、利用者が少ない、せっかく歴史や文化、自然などの景観が美しいのにもったいないじゃないかというご意見をいただいて始まったものです。
住民の方の声から始まったものなんですね。
旭川と一体となった魅力ある街づくりには行政だけでなく住民の方々と連携して取り組みを進めていくことが重要だと考えております。旭川の水辺は岡山城や後楽園、美術館など歴史や文化資源が集まっていますので、これらの施設とも連動した回遊性の向上を目指しております。このお城道は全長約 2km の計画で、相生橋の前後約 500m を除き完成しています。
はい、このお城道を使ってイベントなども開催されていますよね。
整備されたお城道の周辺ではマルシェやストリートマーケット、夜市、カヌー駅伝といったさまざまなイベントが開催されていたり、
はい、
岡山城や後楽園周りを遊覧する岡山旭川遊覧クルーズが運行されており、大変にぎわいが見られます。また新たな箇所として後楽園の外周に沿って水辺を周回できるお庭道という河川管理用通路の整備も検討しています。
はい、わかりました。桜道に続いてお城道、そしてお庭道も実現するよう楽しみにしておきたいと思います。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所流域治水課の太田来良さんにお話を伺いました。太田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は10月10日金曜午前9時から、再放送は午後1時からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は山本彩子でした。